ようこそいらっしゃいました。当館は、なんだっけ。40年の歴史を誇る温泉旅館です。適当すぎないかって？ いいのいいの。小さいけど、その分サービスはいろいろ充実してるから。何かあったら、このブックを読んでね。サービスの内容？耳かきとか、マッサージとか、添い寝なんかもあるよ。他には、当館では裏メニューもご用意しております。気になる？それは頼んでからのお楽しみ。とにかく、お兄さんがここにいる間は、僕が全力でご奉仕するから、もうここから帰りたくないってなるくらい、僕、頑張るからね。とりあえず、お部屋までご案内するよ。どうぞごゆっくり、心ゆくまで、くつろいでいってね。疲れてるから、何か癒されることしてほしいって？ それじゃあ、あれ、しちゃおっかな。どうせ溜まってるんでしょ？お兄さんの大好きな、耳かき。何か別のこと想像した？残念、そっちは。まあ、あることにはあるんだけど。なんでもない。それじゃあ、準備するから待っててね。それじゃあお兄さん、僕の膝に頭倒して寝転んで。ほら、遠慮しなくていいからさ。それとも男の膝とか硬くていいよ。嫌じゃないよね。ほら、早く早く。思ってたよりも重たいな。それじゃあ、まずは、右から行くよ。やっぱり、溜まってるんじゃない？耳垢。そんな微妙な顔しないでよ。冗談だって。でもこうやって耳に吐息がかかったり、耳かき棒でカリカリってすると、ほら、体少しだけビクって動いちゃうでしょ。浅いところだけど、深いところをお掃除したらどうなっちゃうのかな。 気持ちよさそうな顔してる。 太らなくてもいいじゃん。僕だってお客様に喜んでもらった方が嬉しいよ。なんか僕の方まで心が安らいで、時間が続けばいいなって思うもん。それじゃあ最後に仕上げの梵天で。耳の中ふわふわするよね。そして本当の最後の最後に、びっくりした？でも気持ちいいでしょ？もう一回やってあげるね。さ、今度は反対だよ。よし。じゃあこっちの耳もまずは浅いところから。どう？普段の疲れが取れる感じがしない？いつもお疲れ様。旅館にいる間だけでも僕が精一杯甘やかしてあげるから、癒されて帰ってほしいな。僕、頑張るからね。ずっとここにいたくなるくらい。さあ、次はもっと深いところ。痛かったりしたら言ってね。 そんなことない？そう、それはよかった。あ、もうそろそろ終わりかな。じゃあ、こっちも梵天で、耳の中を。どう？ふわふわなものって不思議だよね。触ってるだけで幸せな気持ちになれるんだもん。それじゃあ仕上げに、疲れ様でした。ああ、別に起き上がらなくてもこのままの体勢でいいからね。なんなら寝ちゃってもいいし。おやすみなさい。おはようございます。今日の予定は何かある？それじゃあ、当館自慢のオイルマッサージなんてのはいかがでしょうか？はぁ、あ、遅くなってごめんね。少し調合に手間取っちゃって。当館特製のオイルです。あ、ちょっとだけベタベタしてるけど、気にしないで。これを塗ってから、冷たいタオルで拭き取ると、お肌がスベスベになるんだよ。何が入ってるかって？企業秘密です。さあ、下着以外脱いで、ここに敷いてあるタオルに仰向けになって寝そべってよ。何ためらってるの？僕たち男同士だし、平気でしょ。さあ、早く早く。まずは、肩から腕にかけて塗っていくよ。肩はゴツゴツしてるな。同じ男なのに、どうしてここまで違うかな。僕、腕細いから。よいしょ。それじゃあ、腕の方。この辺ちょっとプニプニして気持ちいい。このままじっと触っててもいいんだけど、それだと終わらないから。次、行くよ。よいしょ。ここにグッて力を込めると、 気持ちいいんだよね。じゃあ、今度はお腹と脇腹。どう？痛くない？じゃあ、ちょっと力込めていくね。よいしょっと。どうかな？疲れがほぐれるといいんだけど。脇腹の方、行くね。ここは、ちょっと反応が違うね。もしかして、少し、くすぐったい？じゃあ、少し、くすぐっちゃおうかな。冗談冗談。よいしょ。ここを揉んで、ちょっと疲れちゃった。いや、何でもない。それじゃあ、次は足だよ。え？お兄さん、もしかして、僕に触られるの、恥ずかしい？同じ男同士だから、大丈夫だよ。まあ、変に意識されるのも、それはそれで、ちょっといいかも、なんて。よっしょ。はぁ。へえ、お兄さん、足も結構がっしりしてるんだね。いいなぁ。筋肉めっちゃついてるし。え、僕が全然ないだけ？まだ成長途中なんだよ。これからだよ、これから。え？ベタベタ触りすぎかなぁ。別にいいよね。よいしょ。なんかやらしいこと考えてない？まあ、いっか。よいしょ。あんまり変なことばっか考えてると、またくすぐっちゃうからね。塗り終わるから我慢して、よし、終わった。それじゃあ、今度はタオルで拭き取っていくからね。じっとしてて。さっきまでと同じように、寝てるだけでいいからさ。どう？ひんやりして気持ちいいでしょ。よいしょ。わぁ、お肌ツルツル。ごめんごめんってば。 もう触らないから。続き、拭き取っていくよ。どう？今は暑いから、ちょうどいいよね。ちなみに、寒い季節には、あったかいタオルを使ってるんだよ。気持ちよかった？なんか疲れが取れたような気がしない？またいつでも声をかけてね。失礼します。裏メニューのご注文ですね。わかりました。それじゃあお兄さん、服脱いで。何？それとも脱がせてほしいの？ちょっとお兄さん、下もだよ。メニューの内容知らないの？じゃあ説明するとね、お客様の下の方のお世話だよ。わかりやすく言うと、僕が抜いてあげるの。固まってる。まあいいや。じゃあ僕が脱がせてあげるから、じっとしてて。キスするね。たくさんご奉仕してあげるね。キスして耳なめしかしてないのに、もうチンチン大きくなってる。それじゃあまずは口でしてあげる。チンチン、濃い味がしてすごくエッチな気分になる。チンチン、ビクビクして、もう口だけじゃ物足りないのかな。実は僕、今回お尻の方の準備してきてないから、本番はダメ。でも兄さんのおちんちんも限界でしょ。だから素股で行かせてあげる。じゃあ僕も服脱いじゃうね。 僕もお兄さんのおちんちんしゃぶってたら興奮しちゃって、ちょっと恥ずかしいな。じゃあ兄さんのおちんちん僕の太ももでギュッて挟んじゃうね。じゃあ動くから、よっしょよっしょ、僕の唾液とおちんちんの先走りでよく滑るよ。あ、すご、熱いし、震えてる。ちんちん気持ちいいんだね。じゃあちょっと激しくスリスリしちゃうね。どう？男の子にスマタなんてされるの初めてでしょ？女の子と違って張りのある太ももにおちんちん挟まれて、僕のおちんちんとたまに擦られるの気持ちいいでしょ？絶対女の子にされるより気持ちいいって思わせてあげる。さっきからおちんちんビクビクしっぱなしだよ。そろそろ行きそう？じゃあお兄さんも手伝ってくれる？少し激しく腰を動かしてくれるだけでいいからさ。そういう感じ。僕のおちんちんも激しく擦られて溶けちゃいそう。そんな激しく腰振っちゃダメ。ごめん、僕の方もつい気持ちよくなっちゃって、でもお兄さんの方もいっぱい出てるし、ほら気持ちよかったよね。どう？やみつきになっちゃいそうでしょ？またいつでも呼んでくれていいからね。僕も楽しみにしてるから、今度は本番もできるようにお尻の方準備しておくからね。お兄さん、当館の裏メニューをご所望なんですね。わかりました。それではこちらへ。あ、まずは体洗ってからね。大丈夫。僕が隅々まで洗ってあげるから。当旅館自慢の露天風呂です。じゃあさ、入って入って。あったかいね。え？距離が近い？だって、僕の体に当たってるこれ、どうにかしないといけないでしょ？僕が抜いてあげるね。それが、この旅館の裏サービスなんだ。男じゃ不満なの？違うよね。だっておちんちん、こんなことになってるんだもの。 ああ、僕じゃなくて、場所が気になるんだね。この時間のお風呂、大体人いないし、多分大丈夫じゃないかな。いつ人が来るかもわからない状況、興奮するでしょう。しなくても無理やりさせてあげるから。だからね、もっとついて、僕のこともっと肌で感じて。おちんちんピクってしてる。もう待ちきれないんだね。僕、嬉しいよ。でも、その前に。兄さんの耳を舐めて、感じてもらおうかな。ところで気持ちよくなっちゃったりしないよね。 これで耳なめはおしまい。僕ももう我慢の限界みたい。兄さん、キスしてもいいかな？ありがとう。それじゃあ、もっとエッチなことしちゃおうか。お兄さんの乳首いじってあげる。指でつまんで、人差し指でコリコリってすると、気持ちいいけど。もどかしいでしょ？ほら、そろそろお兄さんの限界でしょ？僕もお尻に、ちょうだい。お兄さんも、もう限界だもんね。お兄さんのおちんちん、こんなに膨らんで、もう、すぐ出ちゃいそう。早く。僕の中に入れて、くぼくぼって、なんか、いじってほしいな。さっき、自分の指で、鳴らしておいたから、きっとすぐ入るとは思うよ。お兄さんの来てる。そのまま中に。口の浅いとこばっかいじめないでよ。でもこれ好きかも。興奮してるんだね。僕の中でおちんちんビクビクてる。人が来るかもしれないのに、大きい声出ちゃいそう。でも仕方ないよね。気持ちいいんだもの。そのまま。 奥まで、あ、来て。 そろそろ暗くなってきたね。お姉さんも眠たくなってきちゃった？よし、それじゃあ。何ボケっとしてるの？ほら、こっち。僕の隣、来て。何って、僕が隣で寝てあげるよ。狭くない？ぎゅーってしててあげるから、早く寝よ。ね。このままだと落ち着かない？僕のせいで目が冴えたかな。それじゃあ、そうだね。暑い日だから、僕がこの旅館にまつわる、ちょっとだけ怖い話してあげる。夏の夜には、やっぱり、階段だよね。苦手？大丈夫。そんなに怖くないし。ちょっと不思議な話程度だから。あ、あと、眠たくなったら、いつだって途中で寝ていいからね。おー、よしよし。よし、じゃあ始めるよ。この旅館ね、それぞれの部屋に花や植物の名前が割り当てられているんだけど、僕たちがいる部屋は桔梗、隣の部屋は牡丹、その隣はツツジって具合にね。ドアの前にはね、その部屋の名前が書かれたプレートがかかってるんだけど、この部屋に来る途中、一つだけプレートがかかってない部屋があるんだ。気づいてた？その部屋はもうずっと使われてないんだ。まあ他の部屋もほとんど使われることはないんだけどね。実は今月のお客さん、お兄さん一人しかいないんだよ。どの階段よりも僕はその事実が一番怖いよ。まあ冗談は置いといてさ、昔占い師の女の人が泊まりに来たんだって。綺麗な人だったな。でも性格がちょっとひん曲がってそうっていうか、ちょっと変な人でさ、僕が部屋に案内しようとすると、別にいいって言って、勝手に部屋に入ってっちゃって。なんか、占い？風水？かなんかで、その部屋がいいって出たみたいでさ。全部一緒だと思うんだけどね。この旅館、辺鄙な場所にあるから、変な人が集まるのかもしれないね。別にお兄さんのことは変って言ってるわけじゃないよ。本当だよ。でもね、あの部屋はね、前々から狐に疲れてるって噂になってたんだ。夜な夜な狐の鳴き声がしたり、僕は見たことないんだけどね。僕はその話あんまり信じてなかったんだけど、その占い師の女の人が来てから事件が起こったんだ。コックリさんって知ってる？ほら、小学校で好きな子を占ったりするやつ。ひらがな50音と鳥居の絵が描かれた紙に10円玉を置いて、みんなで指を置いてさ、コックリさんコックリさんって呼びかけるやつ。でさ、その日の夜、深夜3時くらいだったかな。夜中に絹を裂くような悲鳴が聞こえたんだ。 この流れでわかるよね。そう、あの占い師さんの部屋だ。僕は急いでその部屋まで行ったんだけど、占い師さん、畳の床に白目向いて倒れてたんだよ。慌ててしゃがんで脈は測ったけど、一応生きてはいたんだ。それより僕が怖かったのは、この後だよ。と見上げるとね、ゾッとしたよ。襖に赤い文字がいっぱい浮かび上がっててさ、そう、まるで血で書いたみたいでさ、よく見ると、あいうえおとか鳥居の絵が、そう、こっくりさんに使う紙そのままだったんだ。こっくりさんって最後に帰ってもらわなきゃいけないんだよね。こっくりさん、こっくりさん、お帰りくださいって呼びかけて、はいっていう文字に十円玉が動いたらそこで終われる。でね、その襖にね、よく見たら十円玉が貼り付いてたんだ。まるで引き寄せられるみたいにぴったりと。いいえって単語の上だったよ。僕がそれを見た瞬間、十円玉が意志を失ったみたいに落ちて畳に転がった。占い師さんはその後別の部屋に運んで解放したけど、何も覚えてないって言うんだ。次の日、明るくなってから僕はその事件があった部屋に行ったけど、襖の字は跡形もなく消えていたよ。これで一件落着なわけないよね。多分だけど、占い師さんはこっくりさんに何度も何度も帰ってもらおうとしたんだと思う。その質問の答えが、いいえ、だったんだ。だから、あの部屋には、まだ狐が住んでると僕は思ってる。でもさ、よく考えたら、おかしいよね。だって、その占い師さんが、こっくりさんの儀式をする前から、狐の影とか、鳴き声が聞こえてたんだもんね。前後関係がおかしくないかな。だから、あのこっくりさんの事件も、その狐のいたずらの一つだったんじゃないかなって、僕はそう思ってる。まあ本当のことはわからないんだけどね。あ、そうそう。ちなみに、その事件があった部屋の名前は、狐草だったんだ。どう？面白かった？ちょっとは眠くなってきた？それとも目が冴えちゃったかな？大丈夫？よしよし、いい子いい子。怖いことなんて何もないからね。その狐も実は人間好きでいい子だったりするかもよ。なんせずっと旅館に住み着いてるくらいだもん。たまにいたずらをするかもしれないけど、今夜は僕がずっとついててあげるから大丈夫。おやすみ、いい夢見られるといいね。当館自慢のメニューはいかがでしたか？疲れた時、気が向いた時、何でもない時、またいつでも来てくれていいんだよ。どうせ他のお客さんなんてめったに来なくて暇だから。僕はずっとここにいるから、また来てくれると嬉しいな。僕もお兄さんのこと気に入っちゃったし。 ちょっと寂しいけど、近いうちにまた会うことになりそうだね。そうだ、旅館閉めてる間とか、休みの日とか、お兄さんの家行ってもいいかな？ダメって言っても、こっちはお兄さんの個人情報、電話番号とか住所とか、全部わかってるんだよね。そんな呆れた顔しないでよ。冗談だよ、冗談。だって、そんなことしなくても、お兄さんはまた来てくれるもんね。じゃあ、今度こそ本当にさようなら。またのお越しをお待ちしております。